今日はですね、今回はですね、ちょっとゲストをお呼びしてたんですけど、なんか機器が携帯で撮ってるんですけどね、携帯がなんか調子がめちゃくちゃ悪くて、こう同じアプリは使えるんだけど、マイクのところがちょっとこういかれちゃったみたいで、収録できないってなっちゃいまして、でなんかこう急遽ゲストを呼ぶのもさ、意外とこう大変なわけっすよ意外と大変でさ、ゲスト呼べないので、初回で一人で喋るのって難しいよね、恥ずかしいよねとか言っときながら喋ります、一人で喋りますね。こう僕は学生でさ、オンライン授業なんですね、前期が全部オンライン授業で、こうなんか先生から出された課題やったりとか、オンラインのなんて言うんだっけ、ズーム、テレビ電話みたいな感じであれしたりすんだよ、対面授業っていうかさ、話し合いとかしたりするんだけど、でこうマジでこれあるんだけど、一日中パソコンを見てんのよね、授業を受けてる間は見てるし、でこう YouTube も見てるし、いろんなメールとかも届くしみたいな、一日中ディスプレイを見てるのってさ、めっちゃ目痛くなんだよね。なんかその日の眼精疲労がもうね、大変なことになってんのよマジで。でね、やっぱ僕の経験だけど、ブルーライトカットのメガネってめっちゃすげえのよ。昨日はコンタクトだったのね、久しぶりに。なんかこうオンラインでさ、対面で顔出さなきゃいけないからさ、髪もちゃんとやってコンタクトもつけてオンライン授業こう出てたんだけど、夜の眼精疲労がやばくて、もう、 うわ目重いわみたいな、もう明らかに違うんだよね、コンタクト外した時の目の重みっていうか、こう近くを見ることから解放された時の目がこう、はぁ重たいなーっていうのがもうね、やっぱコンタクトだとフルライトカットできてないからね、やっぱそういうことなんだなーってめっちゃ思った。フルライトカットコンタクトとかあればいいのにね。てかなんかブルーライトってなんで出ちゃうんだろうねそもそもブルーライト出ないように、ディスプレイがブルーライト出ないようにしちゃえばさ、ブルーライトで困らないよなみたいな、そもそも論として。なんかそういうの開発されるのかな、そのうち。あの富士フィルムのさ、富士フィルムの CM わかる、でででででででってやつ、あれみたいに研究員のすぐるはブルーライトが全く出ないディスプレイを開発したみたいな、まあ、僕富士フィルム全然入る気ないんですけどね、なんかそういう風になるのかな、いずれ。それかなんかもうブルーライトカットをレンズじゃなくて、なんかレーシックみたいな感じで、こうなんか点眼 目癖みたいにこう点眼こうしてると、だんだんこうそういう層ができてきて、一層ブルーライトカットの層みたいなができてきて、もうブルーライト全然関係ないんで、なんていうの、これの日の光の分しか浴びないみたいな。そうなったら面白いよね。いや夢広がるわ。すごい、いろんな生活音が聞こえるでしょ。これ、ね、あの夕方に撮ってるからすごいいろんな生活音聞こえる。あーほら、もう金鳴っちゃった、金鳴っちゃったよ。自治体バレんじゃない、自治体バレかねないね。金鳴っちゃったよ。まあ金もね、ありがとうございますよね。ありがたいですよ。そんな金がなかったらさ、なかったらなかったで、こうなんかちょっとこう、あもうこんな時間かっていう機会がなくなるじゃん。それもそれでなんかちょっとやだよね。うん、さあ編集点作った、編集点話したいことをざっとまとめたんだけど、最近読んでる本がですね、あのこんまりさん、わかります？近藤真理子さんかな。こんまりさんってめっちゃ片付けの達人みたいな人なんで、今あるわ。こんまりさんの人生がときめく片付けの魔法っていう本を読んでて、まだ読んでる途中なんだけどね、これいいっすよ。物ありすぎだよねみたいな。なんかこう片付けって聞くとどうしてもなんて言うんだろうな、なんか今あるものをどこに収納するのかとか、そういう視点が多いですよね。そうじゃなくて、それ物があるのはいいんだけど、物本当に必要かなって、本当にそれ必要なものかな、今自分が持っててそれにときめくかときめかないかっていうのはすごい言われるんだけど、そう実際どうなのみたいな、実際いらないもの結構あるよねみたいな話で、やっぱりこう実際に触ってときめくかときめかないか、ときめかないなってなったら捨てればいいし、まだときめくなーみたいな、あこれ次のシーズンもこのお洋服着てたいなみたいなって思ったら、そのままキープいいんだよって、それが本当の片付けなんだよっていう本なんだけど、面白いね。結構最近は結構なんかいるものいらないものを精査するようにはなってたんだけど、なんか昔はなんか何でももらうみたいな、もうただより高いものじゃないわ、今使うべき言葉ではない。ただなら何でももらうみたいな、そう大阪スピリッツがっすね。大阪スピリッツが超強くて何でももらってたんだけど、お兄ちゃんの洋服とかもなんかもうとりあえず全部もらう感じだったんだけど、割と最近はあこれいらないなとか、これあんまり良くないなみたいな、そなんかテレビとかでこんまりさんが出てる テレビとかでこう簡単に説明してくれてて、で、あ、こういうふうに考えればいいのかって思ったんだけど、こうまだ完全に実行に移せてなくて、なんかもっとちゃんと学びたいなみたいな、お片付けってなって、お母さんに聞いたら、あ、あの本あるよって言うから、よっしゃ、これ読むしかないと思って今読んでますね。お部屋どうですか？みんなは。私はまあ汚いね。足の踏み場はあるよ。足の踏み場もあるし、なんかやろうって思ったらできるけど、そんなに綺麗ではないね。なんか結構本が多くて、なんか勉強しなきゃいけないのとか、好きな本とかが多いんだけど、本が山積みになってたり、なんかメモ書きとかしてて、結構適当に、なんていうの、あとさ、あれが好きなんよ、ノートに取るのもいいんだけど、なんか A4 の裏紙とかにバーって書きたい人なんだよね。なんかノートのさ、あの線あるじゃん、あれめっちゃ邪魔なんだよね。あれそんなに好きじゃなくて、そう、あそこをもっとこうどうにか、あれをはみ出すのが好きじゃないのかな、あれをはみ出すのが好きじゃないから、こうそのサイズに収めようとしちゃって、自由度がなくなるんだよね。だからなんかもっとこう自由に書くために、こう白紙を使うんだよね。うん、だからよく白紙を使うんだけど、それがこうバラバラになってたりとか、本当はさ、ちゃんとこう復習じゃないけど、それをもう一回見て、もっとこう、なんていうの、本当に雑に書いてるだけだからさ、ちゃんとまとめたりとかしなきゃいけないんだけど、まあしないよね。いや、しなきゃダメなのよ。いや、まあしないよね。いや、しなきゃな、しなきゃなとは思いつつ、できないことって結構あってさ、なんか結構なんか教職を取ってるからさ、膨大にやることがあったりして、課題もあるし、なんていうの、教職で取らなきゃいけない授業と、あの普通の学部の授業って全然被ってないことが多いから、人より授業数が多いのね。それによってさ、こう課題も多くなるし、やんなきゃいけないことも多くなる。で、普通にバイトとかもしてるじゃん。で、何度も YouTube とか見たいじゃん。ってなるとさ、マジでこう稼働時間がさ必要なのよ。どんだけこうアクティブな時間があるかってめっちゃ大事なんだけど、めっちゃ早起きできないっていう全然早起きできないのよ。なんか、いや、したいのよ。早起きしたら、あれもこれもそれもこれもできるなって思いつつ、7時に目が覚め、ああ7時か、起きなきゃなって思いつつ、こう抱き枕を抱えながらゴロンってしちゃうんだよねダメだな。なんかこう、そこは何でなんだろうね。なんかこう、朝起きてスクワットとかすればいいのかなでもなんか、そう、寝つきはいいんだけど寝起きはめっちゃ悪いみたいな、なんか動きたくなくなっちゃうんだよね、一気に。 低血圧なのかな、朝。そうね、でも朝のルーティーン自体はあるのよ。起きて口をゆすぐ、まず口をゆすいで、お湯を左右用だからモデルかっつって左右を飲む、左右飲むじゃん、左右を飲みつつコーヒーを入れるのよ朝。左右を飲みながらコーヒーを入れて、コーヒーが入れ終わったらコーヒー持って読書、本読んで、本読んだりとか、あ、まあなんかできた、できるだけ本を読むようにしてるね。それがあって、そこまでに携帯は絶対見ないの。なんでかっていうと、こう寂しくなるからすっごい寂しがりなんだよね。寂しくなっちゃうのよ。なんかこう LINE とか来てるけど、これを読んで返しちゃうと、なんかこうメッセージ来てない LINE だなみたいな、来たらすぐ返すくせにメッセージ来てないっていう状態がこう結構寂しいなみたいに思ってたりして、めちゃくちゃややこしいよね。自分でも思ってる、ややこしい性格だなって。だからここまでに絶対携帯は見ない。でコーヒー飲み終わるのと同じくらいに本もこう、まあ、パタリとやめて、今日一日何しよっかなっていうのを考えて、だいたいこれとこれとこれとこれ、なんか終わらせなきゃいけないやつ、 to do あるじゃん、 to do リストみたいな、こう to do リストじゃなくて、私がやってるのは should do have to do、 あの絶対やんなきゃいけない、しなければならないことと wanna do やりたいことふうに分けて、こう2つに分けてですね、やるんすよね。しゅは今日中とか明日までに終わらせなきゃいけないことだから、絶対スケジュールに組み込むことで、したいことはなんかこう上からやることが多いかな。こうしたいっていう気持ちが強ければ強いほど忘れてないから、こうなんかわなどする時間パカってこう開けといて、でもしこの should do やんなきゃいけないことが終わってなかったら、ちょっとわなでしないする時間をこう侵食してってさ、やったりするんだよね。そうスケジュールを立てて動くかみたいなって感じだね。スケジュール立ててスケジュール通りに行かない系の悩みあるじゃないですか。あれってなんかスケジュール立てるのが癖になってると、あそうだよねっていうことなんだよね。なんかスケジュール通りに行かないのよ、基本的に絶対行かないわけよスケジュール通りに行かなくてよくて、なんかこう手持ち無沙汰になっちゃった時とかさ、なんかこうあやること終わったけど何してんのか分かんないやってなっちゃった時に、ペッて振り返れるものとしての役割だと思ってて、それがあるとそれでいいよねみたいな。それでなんか時間はちゃんと使えるし、なんかこう無駄に動画見るときあるじゃん、なんかこう心から見たいわけではないのに、心から見たい動画となんかこうなんとなく漁っちゃってあの YouTube のおすすめのアルゴリズムの沼にこうどんどんこうズボズボってハマってっちゃうみたいな、 そういう時があると思ってて、そう、なんかそっちって結構なんかさ無駄じゃん。なんかそこを、まあそれも楽しいなっていう時もあるけど、なんか最終的に後悔してる気がするんだよね。うわこれやっときゃよかったみたいなって思うから、そうだね、あんまりそれを防止するためでもあるかな、スケジューリングって。やり方はねそんなにむずくないよね。なんかこう今自分が起きてる時間あるじゃん、何時でもいいけど7時とかで、7時から7時に起きたさ、この大体1時間で朝のルーティンは終わってさ、で8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22みたいにこう横に数字書いてって、should do と wanna do 書いてって、あこれやんなきゃいけない、これこの時間、これこの時間っていうふうにやっていくと結構こう楽しい、楽しい時間割り作る話ね。でもなんかさ朝起きれないからさ、朝起きれなくてそれをする時間がなくて結局一日がだらっとなってしまうみたいなのもあるんだよね。今日も結構さ本当は起きたかったんだけど起きれなくてだらっとした一日、なんていうの、お昼ご飯食べて授業のレポート片付けてギターして授業して今ラジオ撮ってるみたいな感じなんだけど、朝午前中ずっと寝ちゃったなみたいな。こう結構後悔だね。この後バイトも行かなきゃいけないし多忙じゃんって思うんだけど、なんかもっともっと授業のレポートパッて終わらせられたなみたいな今考えると、っていう風に考えちゃうから、なんかもっと朝パッて起きてたらさ午前中の4時間とかをさ、まあ、7ゲームしてだっていいわけじゃん、やりたいんだから、そういうことに使えたのになみたいなって思っちゃう自分がいるどこかで。あもう意外と23分も喋ってんだね。てか23分一人喋りできることにびっくりしてるよ。意外と喋れそう。今日お昼さこうなんか基本的に家にいるから晩ご飯はお母さんが作ってくれるんだけど、お昼ご飯自分で作ってんのね。なんかパスタが多いんだけど、今日作ったペペロンチーノがめっちゃうまくいった。もうめっちゃうまくいって史上最高のペペロンチーノを作り出した。自分史上ね、自分史上最高のペペロンチーノを作り出して、最高だったね。簡単に説明すると、お湯沸かし始めるじゃん、お湯沸かし始める、ニンニク冷蔵庫から取り出す、で真ん中こうやってパッて割ると芽があるのね、ニンニクの芽があって、そこは焦げやすいか取り外します。でニンニクをこうなんていうの、叩く、潰す、で炒めつける。こうボンボンボンボンって、そうすると香りが出るからボンボンってして、こうちょっとこうさいの目状にみじん切りみたいにして、で鷹の爪も出して、鷹の爪はあのヘタの部分を ザクッと落とすと中から種が出てくるから、種入ってると超辛いのよ。種入ってると超辛いから、種の部分をこう取るのね。パラパラパラって取って、でオリーブオイル敷いて、あね、あの思ってるより多くていいよ、オリーブオイルは。思ってるより多くのオリーブオイルを敷いて、あのにで冷めた状態、フライパンが冷めた状態でニンニク入れて、高菜爪入れて、弱火6段階で言う2ぐらい嘘3ぐらいで、こう弱火でこうずっとこうニンニクと鷹の爪をいじめるみたいな。そしたらパスタ茹で始めて9分だったかな、表示時間マイナス1分、だから8分間ぐらい茹でて、でね残り3分ぐらいになったら茹で汁をさっきのペペロンチーノの、そのなんていうの、あのオリーブオイルとニンニクと鷹の爪を入れたところにこうジャッてお湯を入れると、なんて言うんだろう、お湯と油、水と油ってこうあの溶け合わないじゃないですか。だけど乳化って言って、なんかこういい感じにできんのよ、それとそれをお湯とそれとそれって、お湯と油をこういい感じにこうぐるぐるぐるぐるってしてると、こういい感じになるのよ。あのドレッシングあるじゃん、ドレッシングさ、あのフルーショドレッシング、こう醤油の部分とオイルの部分がこう分離するじゃない、あれをこうシャカシャカシャカシャカって振るといい感じに混ざるじゃない、あれをめちゃくちゃきめ細やかにしたみたいな感じらしい。いやわかんないけど、多分そういうイメージ。そうするとこうパスタにオイルがめっちゃ絡んですっげー美味しいんだけど、そうで残りパスタの残り時間が3分ぐらいになったら乳化し始めて、めっちゃ呼吸ってた。でパスタ茹で上がったらパスタをこうそのソースの部分に絡めていくんですね。シャシャシャって絡めて、で味見てみて、しょっぱくなかったらちょっと塩足してあげればいいし、しょっぱかったらちょっとこうお湯でこうお湯をちょっと足してあげて、なんでちょっとなんでフライパンで煮込むみたいな感じにするとだいぶ塩分がちょっと飛ぶので、そうで最後にこうイタリアンパセリとかパセリこうやってパーってかけて完成なんだけど、超うまかった。今日作ったペペロンチーノ超うまかった。でなんかペペロンチーノが作れるとそっからいろんなところに派生していけるんだって。ペペロンチーノが作れて、そこにこうトマトソースとかが入ると、あのカプリチョーザのトマトとニンニクのパスタみたいになったりとか、なんか白ワインとか入れてアサリとか入れるとボンゴレビアンコになったりとか、なんかそのめちゃくちゃパスタ料理の基本の部分がペペロンチーノだから、ペペロンチーノを練習してペペロンチーノを上手にできるようになると、その他のにも派生しやすいんだって。なのでぜひペペロンチーノを極めることをおすすめする。自粛中にやること、ペペロンチーノを極めることみたいな。緊急事態宣言もあれだね、もう解除されて、僕は今日なんていうの、毎週火曜日バイトなんだけどさ、塾講習やってるんだけど、その塾もさあれなんだよね、今日から生徒が直接塾に来て普通に授業するみたいな。それまで先週まではオンライン授業、生徒の携帯からズーム見て、で私は塾には行かなきゃいけないんだけど、塾に行って授業するみたいな感じなんだよね。 からちょっと大変だけど頑張ろうっていう、お仕事頑張ろう。やってる側としてはオンライン授業結構楽しかったんだけどね、その先生側、塾講師側としては。でなんか進み具合的にはあんまりよろしくないから、その、ね、カリキュラムを終わらせるためにもそうせざるを得ないだなーって感じ。ガラスが鳴いてる。結構楽しかったけど、なんかこう、でも結局スペックが強いやつはどんどんこう勝手に自分でやってくるじゃん。面白いしスラスラ動くしさ、いろんな動画も見れるし、パワーポイントとか見てんのも面白いんだろうけど、こうスペックが低い子とかあんまりこうなんていうの、携帯も古いし Wi-Fi もちゃんとしてないしみたいな感じだとやっぱ大変だなって思うことはあったね。そうなんすよね。なんかこうやっぱ塾とかだとさ、同じみんなから同じだけお金をもらってんのにさ、そうじゃないってめっちゃそんなんていうの、不公平じゃん。がそういうところがどうなっていくのかって結構大事かなって思った。でも一定数いると思うんだよね。あ、もうオンライン授業だけでいいじゃんみたいな、学校で勉強するのより楽しいって思う子とか、逆に学校じゃないと勉強できないなって思う子とか絶対いるからさ、考えようだね。がどっちもできたら最高だよね。僕は割とオンライン授業でいい派の人間だからさ、なんかもうなんていうの、あんまり学部の授業に興味がないっていうのは実際あるけど、結構オンライン授業っていいんじゃないみたいな、オンラインで学ぼうと思えばさ学べるし何でもできちゃうからさって結構思うんだよね。でもやっぱりそういう中で社会所属っていうか、なんかこう自分は学生ですって言えるのってさ、あんまりなんていうの、オンラインだけでやってたらさあんまり言えないじゃん、言えないっていうか、なんだろう、なんか何をもって学生かなみたいな、アイデンティティ的な話になってくるけど、それ以外のなんか勉強以外の部分で学校で得られるもの、なんか部活とか文化祭学園祭、文化祭学園祭で一緒か、体育祭とかクラスとか修学旅行とか、いやそういうことで得られるものがやっぱり学校が存在する意義って結構そこなんじゃないみたいな。社会なんていうの、全然さ知らない子なわけじゃん、なんていうの、自分ちの子じゃない人と仲良くなるポイントって学校とかでしょ。ってなるとそういうところにさ存在価値はあるんだろうなみたいな、学校って。だから結構行事めっちゃ真面目にやってた子ってなんか大学とか入っても仲良くなれるって言ったら変だけど、社会的にも活躍する子が多いんだろうなみたいなって考えたりした。そんな感じか。今日はちょっと短いけど35分ちょうどいい感じなので、こんな感じでまた一人語りするかもそのうち。 すみません。ありがとうございました。またぜひ聞いてください。あ、Gmail 作りました。u.sil.awake@gmail.com でお便り募集してますので、よろしければね、あれしてください。メール待ってます。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらもぜひチェックしてください。次回のゲストはどうなることやら。あ、ゲストも募集してます。なんならゲストも募集してますので、もし出てみたいなとか、僕とおしゃべりしてみたいなみたいなって思う方は、メール送っていただいても大丈夫ですし、さっき言ったツイッター、インスタグラムの DM 送っていただいても大丈夫です。そんな感じか。すいません、今日はちょっと短いですけど、こんな感じで終わりにしたいと思います。おすぐるでした。バイバーイ。